ただいまより2023年10月1日第一主日の礼拝を始めます。545番。17。朗読文17、詩65編。ああ神よ、賛美はシオンにて何時を待つ。祈りを聞いたもう者よ、国の言葉我に語り、何時に選ばれ何時に近づけられて大庭に住まう者は幸いなり。我らの救いの神を地と不倫とのもろもろの果てなる極めて遠き者の頼みとする何時は、神は滞納を帯び、海の響き、大波の響き、されば果てに住める人々も何時の草々の印を見て恐る。何時地に臨みて水注ぎ、 神の川に水満ちたり、何時民蔵を大いに潤し、畝を平らにし、また御恵みをもて年の冠としたまえり、その滴りは野の巻を潤し、巻は皆羊の群れを置き、もろもろの谷は棚つものに覆われたり、賛美歌67番。今朝の聖書は新約聖書ルカによる福音書3章15節から22節です。ルカによる福音書3章15節から22節まで拝読いたします。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについて、もしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水でバプテスマを授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。ところで漁師ヘロデは自分の兄弟の妻ヘロディアとのことについて、また自分の行ったあらゆる悪事についてヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込めた。こうしてヘロデはそれまでの悪事にもう一つの悪事を加えた。民衆が皆バプテスマを受け、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。そこまでです。祈祷いたします。在天の父の神様、皆をあがめ賛美いたします。今私たちは御堂に集い、共に礼拝を守っております。7日間の旅路を終えて、心静かに御前にひざまずき御言葉を伺おうとしております。先週は共に礼拝を守ってこられた沢木八重子姉妹を天国へ送りました。沢木姉妹が今肉体の苦しみの束縛から解き放たれて、あなたの身元で安らかに守られていることを信じ感謝いたします。 しかし残されたご遺族の心に今大きな悲しみがあふれていることを思います。どうか主よ、ご遺族お一人お一人に慰めをお与えください。またこれまで共に礼拝を守り親しく交わりを深めてきた私たちにとっては寂しさと悲しみが残されています。この悲しみを抱きつつも沢木姉妹の凛とした信仰生活に習い後を歩むものとならせてください。新しい月を迎えて猛暑に苦しんだ日々から徐々に秋の気候へと移ろうとし始めました。ここまで一人一人をお支えくださいましたことを感謝いたします。秋はそれぞれの場でいろいろな行事があり、越谷教会においても幼稚園においても行事が控えております。ようやくコロナ感染予防対策から以前の状況に戻ろうとしております。我々の希望を叶えてくださいますことを感謝いたします。どうか一つ一つの行事があなたに守られて無事に実行できますようにお守りください。その準備のために働いておられる先生方を力づけてください。今心の悩みを抱えている者、肉体に痛みや苦しみを覚えている者をどうか癒し、あなたの愛によって救われますように、癒されますようにと祈ります。また家族に問題を抱えている者の重荷をどうか神様いつも共にいてお支えくださいますようにお祈りいたします。この地上にまだ止まないだが多くの争いからどうかお救いください。世界に平和が訪れますようにお祈りいたします。本庁は須賀辰巳牧師より御言葉の解き明かしをいただこうとしております。語られる牧師の上に聖霊の御働きが豊かにありますように、耳を傾ける私たちの上に聖霊の力によって御言葉をまっすぐに理解し、それに従う力をお与えください。言い尽くしませぬ感謝と祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。賛美歌130番。 本日は第一手術ですので、日本キリスト教団信仰告白の全文を唱和いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白し、旧新約聖書は神の霊感によりとなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりで神につき救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りの規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖霊によって明かしせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神でいましたも、御子は僕らの罪人のために人となり、十字架にかかり、ひとたり己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたまえ。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したまえ。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告発する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とお裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、主イエスの洗礼、深田匠牧師です。
今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書第3章15節から22節の御言葉であります。私たちはこれまで比較的多くの時間を費やして、洗礼者ヨハネの活動に関する聖書記事を読んでまいりました。今朝の御言葉からは、いよいよイエス様ご自身の物語に入っていく、そういう場面となっております。今朝の御言葉、一体何を表しているでしょうか。大きく分けて2つのことを示しております。1つ目は、主イエスキリストの到来によって、これからの地、今後一体何が始まろうとしているのかということ。そして2つ目は、主イエスキリストの到来によって、どのような救いがこれから起ころうとしているのか、今後何が始まろうとしているのか、そしてどういった救いが起ころうとしているのか、この大きく分けてこの2つで、この今朝の御言葉は示されております。では主イエスキリストの到来によって一体今後何が始まろうとしているのか。16節の御言葉をお読みいたします。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水でバプテスマを授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになると、こう書かれています。聖書によると、主イエスキリストは 聖霊と火で洗礼を授けるんだと、まあ、そう書かれているわけです。しかし、福音書を読む限り、主イエスが洗礼を授けた場面は描かれてないわけです。つまりここで言われている洗礼というのは単なる儀式としての洗礼ではないということがわかります。では私たちはこの御言葉から一体何をイメージするでしょうか、想像するでしょうか。おそらくクリスチャンの多くの方が聖霊降臨日、つまりペンテコステを想像するだろうと思います。主イエスキリストが天に昇られた後、弟子たちの上に炎のような舌が現れてとどまって、そして聖霊が下ると、そしてこの世界に聖霊の宮なる教会が誕生しましたと、まあ、そういう話です。このように私たちは聖霊と火という言葉から聖霊降臨のあの出来事を想像すると思います。そしてそれは決して間違いではないというふうに思うわけです。まあ、ルカによる福音書も使徒言行録も同じ著者によって書かれてますので、この聖霊と火という言葉から聖霊降臨のあの出来事を想像することはできるはずです。つまり主イエスキリストの到来によって神様の救いがこれからこの歴史の中で成し遂げられていく、そしてその救いの出来事を経ていよいよ聖霊の時代、あるいは聖霊に満ちた教会の時代がこれから始まろうとしているんだっていうことがここから先立って示されていくわけです。まあ、言い方を変えると、父なる神の時代を経て約束された子なる神キリストの時代が始まり、そして救いが成し遂げられ、いよいよ聖霊の時代、教会の時代へと我々は突入しようとしているんだと、この歴史の神はまさにただ唯一の神様ご自身なんだということ、すべては神様のご計画と御旨によって行われているんだということ、そのことも強くここで表されていると思うんです。この15節から22節というのは、まあ、比較的短い文脈でありますけども、ここに書かれていることは非常に、シナリオといったらあれですけども、よくできた話なんです。全てのことがここに詰まっている言っても構わないと思います。まず私たちはこの箇所からイエス・キリストの到来によって神様の救いが実現し、その救いを経ていよいよ聖霊の時代、教会の時代へと突入していくんだということをここからまず味わい知ることができる。ただですね、ここにはもう一つ大切なことが示されています。そもそも聖霊なる神様は教会を通して私たちに何をもたらしてくださるのか、どういう恵みを与えてくれるのか、コリントの信徒への手紙1の12章3節の後半には次のように記されています。また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないんです。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないんです。これはルカによる福音書の著者であるルカの師匠であるパウロが書いた言葉であります。聖霊は私たちにイエス様が神様だということを教えてくれるんです。聖霊は私たちにイエス様が神様であり、そして同時に救い主であるんだということも教えてくれる。つまり聖霊はこの教会を通して私たちにそのキリストの救いを指し示し、その救いを明らかにし、その救いを私の救いのも救いにしてくださり、そしてその救いを信じる心を与えてくれる存在なんだと、そういった力を持っているんだということがわかるわけです。つまりキリストの到来によって十字架の死と復活という救いが成し遂げられ、その後聖霊の時代が始まり、聖霊を通して信仰が生まれ、信仰によって本当の救いを知る時代がこれから始まろうとしているんですよということをルカによる福音書はここで先立って宣言しているということになるわけです。まあ、イエス様がこの世に到来されたことで少しずつ物事がこう動き始めていくんだと、 救いの出来事がいよいよ始まろうとしている。そして教会の時代がいよいよ始まろうとしている。信仰によって救われる時代がもうすぐ来ようとしているんだっていうことを、ルカによる福音書はここでいよいよ語り始めていくわけです。今まではこれまでは立法が、神様の掟が救いのポイント、鍵だったわけです。特定の選ばれた人たちだけが救われる世界だったわけです。しかし今や全ての人が聖霊を通して与えられる、その教会の信仰によって本当の救いをみんなが味わい知る、その愛をみんなが味わっていく、そういう時代がこれから始まるんですよっていうことを、ルカによる福音書はここで宣言していることになるわけです。ですから私たちは、救いのためにもう何か特別なことをしなくてもいい、まあ、そういうメッセージもあるでしょう。救いを追い求めるために修行しなければいけない、修練しなければいけない、学習しなければいけない、そういう必要もないわけです。聖霊の宮なる教会で語られていく一つ一つの御言葉の恵みと、そして聖霊の力にその身を委ねていく、そのところにあって救いの確かさが聖霊を通して無条件で与えられていくんだ、そういう時代がいよいよ始まろうとしてるんだと。ですから神様はですね、本当にそういう計画を持ってこの一つ一つの出来事を、まあ、成し遂げてくださっているんですよっていうことを、このルカによる福音書はもうこのイエス様が到来する以前から語ろうとしているわけです。いよいよイエス様が来られますよ、そしてイエス様によって救いが成し遂げられますよ、そしてそのことによって信仰によって救われる時代が始まるんですよっていうことを、この箇所で凝縮して語っているんだと言えるわけです。しかしこのルカによる福音書はそれだけのスケールで物事を語っていません。もっともっと広いスケールで語っているんです。つまり聖霊の時代、教会の時代を経てその後何が起こるか、何が起ころうとしているのか、実はルカによる福音書はその先に関する事柄もここで示している。17節の御言葉です。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。これ何を表しているか、これは神様の裁きを例えているんです。キリスト教の言葉で言うと終末、終わりの日のこと。終わりの日には何が起こるか、まあ、私たちは終わりの日っていうとこう滅亡したり絶滅したり、なんかこう否定的なイメージがあると思うんです。なんか怖いというか漠然と怖いイメージがあると思うんですけど、終わりの日っていうのはそもそもイエス様がまた来てくれる日なんですよ。だから嬉しい日なんです。本来あれば嬉しい気持ちになるべき日なんですよ。皆さん毎年クリスマス楽しみじゃないですか。でもないですかね。またなんかしんどい日が来たみたいな思ってないですか。なんかもう礼拝何回もあって、プレゼントも何回もしなきゃいけないし、またうちの娘はですね、だいたいクリスマスシーズン誕生日迎えるんで、誕生日とクリスマスとプレゼントみたいなね、ね、なんかそういう日だねと思うんですけど、クリスマス喜びなんです。イエス様が来てくださった日を喜ぶわけですから。週末も同じなんですよ。イエス様は再び来てくれる日なんですから楽しみにしなきゃいけないんですよ。喜びの日なんですよ、ね、終わりの日にはイエス様が再びこの世界に来てくれる。でもこっから少し怖い。殻と麦を分けるように、救われるものと滅びるものが分けられていくんだと、まあ、そういうメッセージがある。ルカによる福音書はここでキリストがいよいよ来ますよっていうキリストの到来を語りながら、同時にキリストの2回目の来臨、第2の再臨についても先立って触れている。キリストの到来によって救いが成し遂げられ、聖霊の時代、教会の時代が始まり、信仰によって救われる時代が始まっていく。そしていよいよ終わりの日に向かってその歯車が少しずつ今動き出しているんだっていうことを、ルカによる福音書はここでうまく表現しているわけです。ではもし終わりの日、 裁きの日、審判の日が来たならば、私たちは本当に救われるのか。もちろんこのままでは救われない。ではどのような仕方で私たちは救われるのか。それが最初にお話ししました二つ目の鍵となります。すなわちキリストによってもたらされている救いとは一体何かということです。でそのことを踏まえて21節から22節の御言葉をお読みいたします。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。洗礼というのは、簡単に言うと、罪とか汚れを洗い流してくれるものであります。では、そもそもどうしてイエス様が洗礼を受ける必要があったのか。聖書は、イエス様こそ誠の神で誠の救い主で聖なるお方だと言っているわけです。そのお方がなぜ洗礼を受ける必要があったのか、そして主イエスが洗礼を受けることによって私たちにどういう影響があるのか、そのことをもう一度知るためにここで語られている神様のお言葉に耳を傾けなければいけないんですね。あなたは私の愛する子、私の心にかなう。この何ともない表現、まあ何ともないくはないんですけど、このたった一言にイエス様の救いって一体何かっていうことが凝縮してるんです。だからルカによる福音書とか、まあ著者はルカはもうすごい霊感に満ち溢れて一つ一つの言葉を紡いで書いてったんだなってことがよくわかる。この一言にイエス様の救いの全てが込められてます。ここで言われている私の愛する子っていう言葉は詩編2編7節からの引用なんです。ここでは詳しくお話をしませんけども、まあ分かりますようにイエス様は神様の愛する一人子なんだよっていうこと、神様は愛する一人子であるイエス様に、神様のその御心を委ねようとしているんだっていうことがよく分かります。それでは神様の御心って一体何か。でそれが私の心にかなうものという言葉の中にギュッと詰まってるんです。実はこの言葉はイザヤ書の42章の引用なんです。そこには次のように書かれています。見よ私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。私が支えるもの、選び喜び迎えるもの、この部分が今朝の御言葉の引用部分になるわけです。ここにはですね、主なる神様の御心にかなったしもべが選ばれて立てられて使わされていくという様子が語られているんです。神様はイザヤを通していつか私のしもべを選び、それを立て、そしてそれを使わすんだと、まあ、そう約束してくださった。でそのしもべは一体何をしてくれるのか。2節から4節です。イザヤ書の、42章の、2節から3節。彼は呼ばわず、叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置く時までは、しばしばは彼の教えを待ち望むと。つまりこのしもべは何をするかっていうと、裁きをするんだと。つまり先ほど申し上げましたように、救われるものと滅びるものがこのしもべの働きを通して分けられていくんだと、まあ、そういうことが書いてある。しかしですよ、この裁きは呼ばわず叫ばず声を巷に響かせない仕方で行われる。つまり大声を上げて力で人々を支配していく裁きとは違うんだと言ってるんですよ。あなたは救われと、あなたは救われないってそういうふうにこう力強く押さえつけるような仕方で裁きは行われませんよ。どうやって行われるか。そのしもべの裁きは傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことのない仕方で成し遂げられていくんだと。要するに傷ついているもの、弱っているものがこの裁きにおいて 断罪され滅ぼされてしまうのではなくて、むしろ愛され許され救われていく仕方で裁きが行われていくんですよ。神様はしもべを使わす。そのしもべは裁きをする。でもその裁きは力によってするのではなくて、許しをもってなされていくんだと、まあ、そういうふうに表現しているわけです。どうやったらそういう裁きが可能なんでしょうか。イザヤ書はこの後このしもべについて何度も何度も語っていくんです。そしてそのクライマックスが53章なんです。そこには罪のないしもべが人々の罪を背負って苦しみを受けて死んでいって、そうすることで救いを成し遂げていくしもべの姿を描いてます。つまり主のしもべは自らが罪人のために身代わりとなって裁きを受けて死んでいくことによって、その裁きを遂行してくださるんだということをイザヤ書は宣言している。ですからしもべによる裁きというのは、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことのない罪人に滅びではなくて救いをもたらしていく裁きなんだということをイザヤ書は語っていて、そしてルカによる福音書はその言葉をイエス様に当てはめて引用しているわけです。つまり私の心にかなうものという天からの声、主イエスがこのイザヤの予言した主のしもべとして、その裁きいやその救いの御業を行うんだということを告げている。このままでは私たちは救われない、キリストを通して裁きが来るんだ、このままでは私たちは救われない、歯車が動き出しもうすぐ終わりの日が来る、このままじゃ救われないけれども、私たちが裁きではなくて許しを得るために今キリストが来てくださっているんだということをこの一言でルカは表現した。イエス様が十字架の道へと歩んでいくんだってことをここで宣言している。ヨハネから洗礼をお受けになったのも、私たちの罪をご自分の身に背負い十字架の道を歩んでくださるために他ならないんだ。そのように歩むイエス様こそ神の御心にかなったものであり、神様はそのイエスを愛する子だと呼んでくださっているんだということなんです。ヨハネが私より優れた方が来られる、私はその方の履物の紐を解く値打ちもないと語ったこの救い主というのはイエス様のことです。私たちは聖霊にあふれた教会のその洗礼の技を通して聖霊の恵みを受け、主イエスキリストの十字架の死と復活のその恵みに預かります。そして復活して天に昇られた主イエスは世の終わりにもう一度来て全てのものを裁かれます。主イエスを信じて罪を許され救いに預かる者と、信じないゆえに許されることなく滅びに至る者とがそこではっきりと分けられます。けれど私たちはその裁きを恐れる必要はない。なぜなら私たちの罪を全て背負って十字架にかかって死ぬことによって許しを打ち立ててくださったイエス様が、傷ついたその足を折ることなく、暗くなっていくその刀身を消すことなく、その裁きを成し遂げてくださるからです。裁き主として来られるお方は私たちのために命を懸けてくださるお方なんだということ、だから恐れる必要はない、むしろ喜びを持って希望を持って私たちはこの終わりの日を待ち望みたいわけです。大事なことはこのイエス様が何をしてくださったのか、その御業に立ち返っていき、日々御霊によって新たに作り変えられて今を生き、そして終わりの日に希望を抱くことではないかなと、そのように思わされていくわけです。一言お祈りをされます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。神様、あなたは私たちが受けるべき裁きをあなたの愛する御子に負わせられました。私たちはその深い計り知ることのできないあなたの愛と憐れみによって今生かされています。どうかこれからも、これからのちも、あなたの愛に生かされ、ただあなたの愛する子供として、あなたに心を向けて歩むものとなさしめてください。今はまだこの救いを知らず、救われていることの確証が得られない人々が、教会へと招かれ、洗礼へと導かれ、あなたの愛を知り、あなたの子供として新たに生きるものとなれますように、一人一人を導いてください。すべてのことを感謝し、委ねて、この祈りを主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌344番。生産式を行います。
私たちは今主イエス・キリストの定められた生産に扱ろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって用を払い、私たちを招いて遺産もないままに神のことし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血を犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰りにて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実と思って聖餐に扱いましょう。キリストの体と血に扱うとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主によって一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に扱い、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び光り感の日を待ち望みたいと思います。聖帝も、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。さあ、主イエスは渡されるようパンを取り、感謝してこれを先として言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りを伝えます。天の父、御子イエス・キリストの苦難とし復活と昇天と思い、この聖霊で与えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とを持ってこのパンの御同士を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンの杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よい限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉。神はその一人を賜ったことに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。主の恵み深くことを味わいしよう。ただ今から解散をいたしますけれども、聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物です。主の弟子たちというのは、教会では洗礼を受けた方、信仰を公に告白した方を指しています。洗礼を受けていらっしゃらない方、信仰を親に告白していらっしゃらない方は、この聖餐に預かることはできません。決して分け合って区別をしているのではなくて、全ての人がこの主の食卓に預かることができますように、教会は余裕を持って立ち臨んでおります。洗礼を受けている方、そして信仰を親に告白している方でありましたら、どの教会、どの教派でありましても、 この聖餐に預かることが許されておりますので、どうぞ受けてお取りいただけたらと思います。聖餐は今からお配りしますけども、お取りになりましたらそれぞれ、の恵みを味わっていただけたらと思います。またオンラインで礼拝を捧げている方はですね、どうぞの場になって祈りを持ってお待ちください。それでは、礼拝をします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主は命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げ、私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に伝えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちに致しめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の第2編1番も賛美します。
捧げいたしましょう。 正英539番。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世を限りなく常しえにありますように。アーメン。